川川物語。川川物語。
皆さんこんばんは。6月3日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガー物語お届けしてまいります。毎週この時間お相手してます。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと崎本浩一がお届けします。雨になりました。久しぶりの雨ですよね。なんか乾燥してましたから、乾燥肌とか肌が乾燥すると、あんまりよろしくありませんが、あとひどくなってほしくないんですけど、この湿り程度の雨が結構草花とかですね、我々もちょっとこうカサカサしてるところに、だいたい年を取ってきますとですね、カサカサカサカサ、なんか常に渇水期のダムの状態になりましてですね、よくないんですが、こういうふうに雨がちょっと降ってくれるとですね、子供たちは外で遊びませんけど、なんか落ち着くかなと。マイナスイオンも多分出るんだと思いますが、で実は昨日なんですけども、私は旧山陽町に住んでおりまして、家の近くに川が流れてるんですけども、そろそろホタルシーズンなんですけども、ふと夜8時ぐらいに川の近くまで行ってみましたら、今年はホタル多いですね。私 の, その住んでる家のすぐ近く、本当にもう歩いて1分というところの川なんですが、去年はあまりいなかったんですが、今年はまさに乱舞という状態で、そこら中ホタルだらけという状態でした。本当に虫取りの網持ってって、ひとかきすると5匹6匹7匹と入るというような、状況でホタル飛んでましたけども、昨年はなんかいまいちというところも聞いてたんですけども、今年はどうも多いようで、実はその前の週に同じ朝なんですけども、朝川の、流域の一つもう一つ川があるんですが、そこの知り合いの家に行った時もですね、これもホタルのクリスマスツリー状態というぐらい非常に多くてですね、乱舞しておりまして、びっくりしました。で、多くて羨ましいですねって、うちちょっと減ってきてるんですよねって言ったんですが、その心配は全然関係なくてですね、昨日見に行ったってすごい、数でございました。サバ川の流域って、ホタルの放流も毎年行われておりますけども、どうなんでしょうかね。今年はなんか早いっていう話も聞きますが、皆さんのお近くで毎年ホタルが出るというこのエリアのリスナーの皆さん、今年のホタル事情いかがでしょうか。そして特に気になるのが水辺の学校 の, 水路に、川稲さんがちょろちょろはいたんですが、ホタルの餌になるものですけども、どうなんですかね、飛んでるんでしょうかね。ぜひ飛んでほしいなっていう、大人の思いがたくさんあったんですけども、できてそろそろなんとか飛んでほしいなという気持ちがいっぱいです。皆さんのホタル事情いかがですか。今日はですね、ちょっとまた、砂防とか水防とか難しいお話をしますが、ぜひですね、ホタル事情も含めて皆さんのお話もお聞かせいただければと思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語をお届けしております。今夜の相手は豊富防災ネットワーク推進会議タッグと小市がお届けしております。ホタルの話にオープニングで始まりましたね。雨降ればホタルも喜ぶということもあるんですが、いろいろホタルもですね、過酷な条件でもダメだし、甘やかすとダメだっていう、なんか子供を教育するときにも重要な、なんかその辺のあれがあるのかなと。あんまり甘やかしてもダメだと、環境的に良くてもダメだとかで、いろんなことを言われてるみたいですが、さて先週ぐらいからですね、いよいよまあ、俗に言うちょっと難しい言葉で出水期と、 ということで、梅雨、まあ一般に言えば梅雨に突入しつつあるということで、だんだんあの梅雨入りが近づいてどんどん迫ってくるわけですけども、そうするとあの水害が起こります。雨降りますと、まあ川があの、まあ、増水したり低いところでは浸水したりといったことが起こります。この山の方に行きますと、雨降れば、降らなくてもっていう場合もあるんですが、降れば、崩れるということで、先週はあの水害のお話を中心に今津課長にお話を伺いましたけども、今回土砂災害防止ということで、あの6月は土砂災害防止月間なんですね。まあ、その辺で、その辺の土砂災害、あるいはこの土砂に対してどう立ち向かえばいいかと、起こらないようにするにはどうすればいいかという、まあ、お話をですね、今日はあのお伺いしようということで、斜面の達人に今日お越しいただきました。山口県技術士会事務局長でいらっしゃいます高知義文さんです。こんばんは。
こんばんは、高知義文です。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりですね。
いえいえ。
高知さんがあの FM ワッション結構出
られてるでしょ。はい、あのそろそろサイエンスに3回ぐらい
出ました。しほちゃんですね。
はい、しほちゃん、
はいですね。はい、今日はあの、まあ、土砂災害ということも含めてなんですが、まずお聞きしたいのは、あの今山口県技術士会という、ご紹介をしましたけども、はい、この技術士会、あの一般の方は初めてお聞きになる会かもしれませんが、これどんな会なんでしょうか。
そうですね、技術士というのは、はい、建築士だとか、はい、弁護士だとか、そういうあのそういう専門的な職業の一つです、ね、
これ資格みたいなものなんですか。
はい、資格です。国家資格で、
国家資格、
はい、認めているのはあの文部科学省になります。
あ、そうですか。はい、これを取るのは大変なんですか。
結構大変だと言われてますね。科学技術の方の資格では最高峰だというふうに言われてます。
そうなんですか。
はい、
そうすると単にそのなんていうか勉強だけじゃなくて、なんか実務もなんか関わってくるような話なんですか。
そうですね、あの実務 がない勉強だけじゃちょっと取れないと思います。経験論文を書かなきゃいけないと。
あ、そうするとやっぱり、まあ、机上だけではなくて実際にそういう、まあ、お仕事に携わってるとか、そういうことをやっぱ経験しないと、まあ、勉強っていうかわからない世界で
もある。そうですね、あの今だとまず技術士補という資格を取ってから受験をできると、はあ、ただ技術士補というのは今山口大学の、滝本先生おられる工学部の社会建設なんかだと出ればもらえるわけですね。はい
はい、そうですね、山口大学 の、 あの社会建設、今昔でいう土木工学科ですが、はい、そこを出ると技術士補
にはなれる。
なる。この補から、はい、補が取れるまで結構大変なんですよ。
そうですね、 補は、まあ、補を取るのも実は大変なんですけど、はい、かなりあの微分積分だとかいう問題も出てきますし、
難しいですねこれ、微分積分という問題は。
あと法から技術士になるにも、経験が4年半だかなんだか必要なんですね、最低。
あ、なるほど。
4年半で取った人はまだいないんだと思うんですね。まあ、おそらくまあ普通最低でも7年ぐらいの経験を持って、まあ年齢だと30歳ぐらいになって初めてまあ受けれるという感じになります。
うん、
で僕が知ってる一番若いので30歳ぐらいの技術士がいるんです
ね。あ、一番若くて30歳。
はい、そうです。だからまあ年寄りの資格なんですけど、最近ではやはりあの技術士も国際化ということで、はい、あのなるべく若い人に取っていただいて、うん、その上の資格に APEC エンジニアっていうのがありますし、うん、国際エンジニアっていうあの それもそういう資格もあってですね、うん、そこを取って海外でも活躍してほしいというような目的で、うん、多少あの若年化してる傾向があります。なるほど。
ということはそのまあ技術者の、はい、まあ、その質を保証するようなものというものなんですね。
そうですね、はい、まあ、かなり論文をですね1日に1万字というふうな試験があります。
うお、すごい、はい、1万字ですか。
1万
字1万字って言ったら小学校の頃になんか罰でなんか、まあ、書いてこいみたいな話で、心とか反省とかいうのを、私1000字とか2000字書いたことありますが、1万字っていうのはすごいですねこれ。
僕たちの頃1万字だったんです。今ちょっと多少減って7000だかそれぐらいは書くんじゃないですかね。
そういう大変なあの苦労で、まあ、勝ち取るというか、まあ、自然にやっぱあのこう技術も身についてきて、うん、さあそろそろ受けようかと、
はい、
チャレンジしようかという時に、まあ、受けられて、はい、でダメだったらまあ再チャレンジ で通れば一応技術士という、ものをいただけると。
いただけるんです。かなり大変でして、僕なんか9年かかりました、取るの。
すごい
大変なんだね。今はねそうでもないですよ。平均はかなり落ち、あの、まあ、ちょっと点数も下げた関係で早く取れるんですけど、僕たちの頃はちょっと特に部門が20部門あるんですけど。
あ、そんなにあるんですか。
はい、あの、まあ、一番今土砂災害の話してるんですけど、うん、これは建設部門というところの技術士がやるんですが、はいはい、あの、僕はもう一つ応用理学っていうのを持ってまして。
応用理学、はい、難しそうですね。
それは地質の部門なんですね。
なるほど、地質は理学の方に入るわけですね、はい、です。地学は昔という地学とか、
はい、
ありましたね、その、はい、ありましたね。
そういう応用理学はかなり難しくて合格率もあの 8% ぐらいだったんです
は、
まあ、だからまあ10年受けて通るのは普通かなという
感じ。素晴らしいですね。は
あ、まあ賢い人は早く通るんでしょう。
うん、
僕はちょっとあの問題が首から上に問題があったんですからそういうことになっちゃいました。
でもまあお持ちだということで、あの、あの、しかもこの事務局長を今されておられるというんですが、これ山口県って頭についてるんですが、これ各県なんかこういう会っていうのはあるんですか。
はい、そうですね、本当は日本技術士会っていうのがあって、ここの、今技術士がですね全部で日本で6万7000人ぐらいいるんです、ね、
6万7、それでも6万7000人、
はい
はい、
その中で技術士会に入ってる人が大体2万人います。
あ、2万人、
はい、弁護士なんかだと必ず入らなきゃ仕事できないん
です。できないですよね。
技術士は技術士会入らなくても仕事していいもんですから、それで、まあ、2万人ぐらいいます。
うん、
山口県技術士会というのはまた別の団体なんですね。まあ、株組織として活動もしてますけど、160人ぐらいの人が所属されています。
まあ結構大変で取られるんですけども、で、まあ、あの、でも山口県でもね、そうやって技術士会が結成されて、これ何か活動かなんか会としてされてるんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、自分たちの自己研鑽活動ももちろんですが、うん、あの、サバ川の防災訓練にも参加して、はい、いろいろ指導したり、あの、はい、土砂と崩れとはどういうもんだとかいうような研究成果を発表したり、うんうん、それからあの年に1回は市民参加のフォーラムをやってですね。
あ、フォーラムがあるんですか。
はい、それに、まあ、あの、講演をやったりとか、そういうことを、まあ、あの、市民の間にもそういう、うん、あの、いろいろ技術を面白おかしく教えようとか、ね、
なるほど、
まあ、そういうことを、うん、まあ、面白おかしくっていうんじゃなくて簡単に平易な形で教えることができるということで、うん、あの、科学に目が向くように、まあ、子どもたちにもあの科学に目が行くようにというような活動をしています。うんうん、
なかなかあの身近でない部分もあるので、そこをこうつなぐ役というか。
そうですね、うん、
あの、結構大変じゃないですか。
あ、まあ、山口の場合はですね、いろんな企業があるんで、あの、はい、三菱重工で、あのボーイングの飛行機作ってる人がいるわけですね。
はいはい、
それからあの日立笠戸で新幹線の設計してる人もいて、うん、ね、はい、面白いんですよ。結構いろんな分野の人がいます。その世界の最先端だっていうような技術を持ってる人がやはり集まってるというふうに思ってます。
で、その中で、高知さんはあの、そもそものご専門は何、領域で言うと何なんですか。
僕はやっぱり地盤工学ですかね。
地盤工学、
あの、うん、学位は地盤工学で取ってます、
ね、博士。
博士は、はい、
だからすごいですね。高知さんは博士であり技術士でもいらっしゃる
という
、
まあ、そんな人もたくさんいます、
ね、病棟使いで。
いや、それは病棟って言うんですかね。
どっちを隠して後ろから行くのか分かりませんがあの、でも地盤工学っていうのはあの一般の方もね、あの、地盤っていうのは聞いたことがあるかもしれませんね。土の関係の、
土ですね。特に、まあ、地滑りというその土砂災害そのものの研究なんですけど、うん、まあ、それをどうやって止めるかっていうのが大体の専門です、ね。
うん、なるほど、はい、そうするとあの止めるためにはあのその崩れる仕組みとか、
はい、
そういったものもあのご研究とか調べられたり勉強もされてるわけですよね。
まあ、そっちの方が特に、
うん、
はい、あの、
はい、
山口県のですね、下関からまあ萩にかけて、はい、まあ、豊浦、東北、
うん、
長門、
うん、
あの辺りに関門層群という地質があります。
関門層群、これどういう字を書くんですか。関門は関門海峡の関門、
はい、関門の
層というのは地層の層になっているという、はい、あの地層の層、はい、
そういう名前の地層があるんです。関門層群、
関門層群という地層があるんです、
ね、は
い、
これがあの、はいはい、中生代白亜紀って言いますから、今からまあ6000万年だとか1億年ぐらい前に、うん、あの辺が水 湖だったんですね。
お、あだ名湖だったんですか。
湖だったと言われてますけど、その湖 の、 あの中に溜まった火山灰だとか、
はい、
まあ、砂だとか粘土なんですね、はい、それがまあ固まって石岩になってるんですが、その有名なのは赤松すずりっていうあのすずりを作りますよね。
ああ、ありますね、赤松すずり。
あれは、はい、あの関門総軍の血岩を削って
固まったやつが赤松すずりの元。
元です。はい。
ああ、ということはやっぱ我々のよく知ってるそういう、まあ山口県なら一応、まあ名物というか、
名物
ね、一つのね、売りになってますが、はい、あ、そういう自然が作った、はい、その塊、固まったものをまあ人間が削り出して、
はい。
すずり、すずりになってきてるわけですね。
はい。
硬いんだ。
まあ、硬いけど、まあ若干柔らかいですね。削れる程度の硬
さ。削れないといけない。ああ、はい、そういうことですか。
だけど、それがその関門層群というのは風化して、うん、まあ、結局雨風にあの当たったり、うん、まあ、ちょっと他の要因もいろいろあるんですよ、うん、周極だとか断層だとか、うん、まあ、そういう要因でかなりあの柔らかくなっちゃってですね、うん、で地滑りをたくさん起こすんです。
起こすんですね。まあ、あの周極というとあのこうグーッと押されてこうあの縞模様がこうくねったように波になったり、あとその亀裂が入ってバクッとこう段差ができたり、まさにあの家庭の荒れてる状態にもよく似てると言われる状態なんですが、はい、じゃあですね、そういうあのまあ崩れという話が出ましたけども、一体あのなんで崩れるのとか、どういったところが崩れるのかとか、そういったことって予測できるのかという話をですね、曲を挟んで、
はい、
引き続き、聞きたいと思います。はい、サバガン物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして時刻は7時24分を回っております。今夜はですね、まあ、あのちょっと難しいここシリーズはですね、ちょっと災害と絡めて、難しい話をしておりますけども、先週は水害でした。そして今週は土砂災害ということでお話を伺っていこうと思っております。であのサバガン周辺にもですね、あの、まあ、あの山がありますんで、崩れるときは崩れるということで、あの水害もさることながら土砂災害にもあの気をつけないといけない。なんといっても山口県マウンテンマウスですから、山だらけということがありますので、まあ、そこでですね、斜面、そういう、斜面を安定させる達人ということで、山口県技術士会の、事務局長でいらっしゃいます高知吉美さんにお越しいただきまして、まず技術士会って何ですかという、初歩的なお話からお伺いしておりましたが、いよいよ、土砂災害のお話に入るんですが、いろんな山がこうあって雨降ったら、まあ、その結果的に次の時期とか台風が崩れるじゃないですか。崩れたら、まあ、あ、崩れたって大変なことになったねってわかるんですが、その高知さんの専門家から見るとここそろそろ崩れるよとかですね、この辺は大雨降ったらなんか崩れるような雰囲気がするなとか、そういうのはわかるもんなんですか。
あんまりわかんないんですね。
わかんないんですか。
だから自然の斜面で、崩れた経歴がないっていうんですかね、うん、そういうところで履歴っていうんですけど、崩壊履歴っていうんですけど、はい、そういうのがないところっていうのは本当に分かんないですよね。
はあ、
いつ崩れるかも分からない。
ちょっと一回あると、まあ、一回崩れてるようなところはまた崩れる可能性がある。
それはもちろん周りがそういう地質なんですよね。
あ、なるほど。だから分かるんですね、
はい、で谷の右側が崩れやすいとか左側が崩れやすい、うん、それはまあ地質のによるんですよ。まあ、そういう地形と地質、もちろんあの地質だけじゃなくて、その物理的要因といって力学的に安定してないところしか崩れないですよね。まず斜面、平らなところは崩れないわけです
。平らなとかまず崩れますね、
はい、だから、まあ、あの斜面であると、ただ緩くても崩れるところは崩れるし、
うん、緩くても崩れるときは崩れる、
はい、あの、
うん、
山が緩いっていうのは風化が進んでるわけですね。柔らかい。
なるほど。雨風打たれてこう脆くなってるわけですね、
中国山地っていうのはそういう老年期の産地だってよく言われますけど、
だから結局こう脆いところが多い。
はい、そうですね。
はあ、そうすると緩くてもまあ 崩れるときは崩れる、
大地のところってのは結構ちょっと加工しちゃうと崩れるんですね。少し山を切り土って言って
切ってみて、なんかいろいろ作るためにとか、
道路を作るとか、
はいはいはい、
まあ、あの農地を造成するだとか、うん、まあ、そういう原因で少しの引き金で崩れるところっていうのは、あのもともと緩いところですね、地形の緩いところです、うん、急な斜面というのは一気にこう崩れるんですけど、硬、うん、まあ、いところが多いんですよ、急なところは。だけどあの急な斜面で岩が硬いからうちは大丈夫だというのはこれは間違いで、うん、急で岩が硬いっていうのは緩んでるんですね、今度は。
あ、なるほど、はあ、
だから亀裂が発達して、うん、あのまあ、斜面が急だということは重力的に非常に不安定で、
うん、
重力変形っていうのを起こしていると思った。
なるほど、あの、体重の重たい人があの急な滑り台であのよくしがみついてるよう な, あのなんかテレビのエンターテインメント番組なんかありますよね、なんか斜度がだんだん上がっていって落っこちていく、まさにあんな状態で、またその人がその体重が重いと重力の影響を受けますから滑っちゃいそうという。
はい、そうです。
あ、
まあ、あのもちろん硬い岩の方が重いんですよね。
重 い, 重いですね、はい、要するに詰まってるということですよね。
土はだいたい比重が 1.8 だとか2ぐらいですけど、うん、岩だと 2.6 ぐらいの比重ありますから。
なるほど、
だから重いんです。
重いんだ。
それにあの緩んでて、これまああのサッカングって言って、あのまあ、グレイタングって言って、まあ、その専門用語があるんですけど、うんうん、重力変形状態、そう変形するとですね、うん、滑りやすいようなこうあの設備って亀裂が 入っていくんですよ、うんうんうん、で特にあの河川が攻撃しているような斜面とか、うんうんうん、昔河川があのぶつかってたような、はい、曲がってるところですね、はい、上流から下流とか、
はいはいはい、
曲がってて当たってた山っていうのはもうそういう風に変形してるんですね。
あ、なるほど。
だからサバ川なんかでも上流から来た河川が昔多分当たってただろうなと、はい、今はまあ曲がっちゃってるか、うん、もうちょっと深く掘られてるけど、うん、そういう山はやっぱり緩んでます。
緩んでる、
はい、
はあ、
傾斜が急でも緩、硬くても緩んで
る、緩んでるんですか、はい、はあ、だからそういう力を受けてるん
です、ね、だから日本中っていうのはそういうとこじゃないですかね。結構高い山、急な山は緩んでる、
うん、
だから低くて緩いところは風化してる、うん、柔らかくなってる、
うん、
だからそういう因子は必ず持ってるんですよ、
うん、まあ、あの昔ね、造山運動とかね、聞いたことありますけど、やっぱりこう力が加わってるからあの山は高くなる、上がるし、でその分力が加わってると変形って形が変わるから、
はい、
当然あの崩れやすくなるし、
はい、
で結果的に雨が降って風化でどんどんどん崩れた結果、今緩くなっててどんどん崩れてる最中、長い目で見れば崩れてる最中かもしれない、
そうですね、まあ本当侵食輪廻って言いますけど、そんな、うん、ものの1サイクルの中に人間ってわずかな陽炎ほどの命もないわけですから、うん、そういうものの中 で、ね、
そこに一点にいるわけですよね、そうすると例えば、まあ、雨がこのまた梅雨の時期にありますけど、あのわしの山はこれ一回も動いたことないから大丈夫だって言ってても、それは保証の限りじゃない、
保証の限りじゃないし、やっぱり後ろが急だと気をつけとかなきゃいけないでしょ
う、うんうん、でしかもそれは、うん、あの専門家でもズバリ当てましょうっていうわけにはいかない、
いかないですね。
だから、はい、用心して避難するなり、前もって、大雨の時には、うん、その逃げておかないと、まあ、何が起こるかわからないと、
はい、だからよくあのちょっと石ころが妙に落ちるんだよとか、うん、まあ、水がいつもよりなんか変なところから出てるとか、
うん、
そういう時は相談した方がいいと思います、ね、
なるほどね、
ま
あ、だからなんかちょっと変わった次の段階入ってる、
はい、
うん、
まあ、県なんかでもあの30度以上の急斜面が家の後ろにある、はい、10メーター以上の崖があるというところは急傾斜地だというふうに指定してますけど、うん、はい、まあ、それ以外でもちょっとした、まあ、5メーターの崖が崩れても人間死んじゃいますからね。
あ、そうか、ね、そうですよね、重たいですよね、
2メーターでもダメだって言われますからね、2メーターの下にいると
2メートルの崖が崩れて下敷きになっちゃったら、
ダメですからね、
人間ダメなんだ、自分の身長ほどでも埋まっちゃうとダメなんだ、
まあ、あの頭が出てなきゃダメですから。
あ、なるほどね、
それに重たいですからね。
あ、重たいですよね、
土は意外に重たいです。
あ、
はい、
あの土のを積みするとよくわかります、
わかります
よ、ね、土って意外に重い、
重いんですよ、1メーターの厚さの土は家より重たいですからね、
はい、え、あ、そうか、
はい、2階建ての家ってだいたい平米500キロぐらいなんですよね。 ね。
はいはいはいはいはい。
うちは1平米あたり1メーターでも2トンですからね。4倍ですよね。
おー、ということはあのダンプトラックみたいなやつが乗っかってるようなもんだ。
乗っかってるようなもんです。
あ、これ土って侮れませんね。
そうですね、土あのダンプより上に積んでる土の方が重いんですから、あれ、
あ、そっか、
勘違いしますよね。
普通見てると、ダンプの方が大きくて重たくて、その上に土をただ持ってるように思うんですけど、実はあれは上の方が重たいんだ。
重いんですよね、大きなダンプだと。
はあ、なるほど。じゃあ侮ってはいかんのですね。
土ってのは怖いんです。
は
あ、まあ、あのよくそういうあの、家が傾いたなんていう、あの僕は訴訟鑑定なんかもやってるんですけど、 そんな時に土の重さってみんな舐めてますから。
なるほど。
30センチ盛り土したっていうのはすごい重さのものをね、乗せたわけですよね。
土を持ってるんですね、なるほどね、まあ、
家と同じ重さを乗せてるんですよ、30センチ。
意外に身近なもんだけど知らないですね、
土は重たいんです。
はあ、そういうものが崩れてきて流れてくるわけですから、立ち向かっても勝てないわけですよね。で、建物も物の見事に壊れると、いうことで、だから毎年その死者が、犠牲者が出るということなんですね、なるほど。そしたらですね、またここで一曲挟みましてですね、じゃあこれを防ぐためには、なんか人間の知恵はないのかという、あのもちろんその、逃げていただくのが一番いいんですが、まず逃げるということは大前提なんですけど、それ以外にやっぱりその崩しちゃいけないと、なんとかこれを耐えないといけないという、なんか人間の知恵や技はないかという話をですね、曲を挟んでお届けしようと思います。